初めての万葉集63。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。人はよし、思いやむとも。人はよし、思いやむとも。玉かずら影に見えつつ忘らえぬかも。大和の大きさき巻に149番歌。訳、他人は個人を忍ぶこともやがてなくなるかもしれない。たとえそうであっても私には美しいかずらのように面影に見え続けて忘れられないことだ。この歌は天智10、671年に天智天皇が亡くなった際、皇后であった大和姫の大君が読んだ挽歌です。同じ頃に読まれた皇宮の他の女性たちによるとみられる歌も含め、万葉集には天智挽歌群が掲載されています。日本書紀巻第27によれば、天智10年の9月に天智天皇が病気になり、10月17日に重症化、12月3日に近江の宮で報じたとあります。直後の12月11日には新宮でもがりをしたこと、古代において社会的事件の前兆と考えられていた和歌が3首見られたことも記されています。この年には官女で王室交代の前兆とされたかなえがなるなどの現象もあったということで、いずれも翌年に起こる人心の乱を予感させる内容であると言えます。続く日本書紀巻第28でも、巻27の最後部を繰り返すように天智天皇が病に倒れた後の動向を記し、大天の皇子後の天武天皇は皇位につく意思がなく出家したなど、人心の乱に至る経緯や乱の具体的な様子が事細かに記されています。この歌を読んだ大和姫の大君の父古人の大江の皇子は助命天皇の第一皇子でしたが、母親が蘇我の馬子の娘ほほてのいらつめであったことから、645年の一子の変で蘇我氏の本宗家が滅びると同時に有力な後ろ盾を失ったとみられます。皇位につくこともなく出家して院政しようとしたものの、中野大江の皇子後の天智天皇に謀反の罪で誅されたといいます。大和姫の大君の母親は不明であり、大和姫の大君と天智天皇との間に子供が生まれたという記録もありません。父親の仇にあたる男性の妻として生き、他人が忘れても自分だけは夫の面影を慕うと歌を詠む古代の女性の複雑な人間関係と心情とを思わずにはいられません。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。飛鳥水落ち遺跡。飛鳥村にある牢獄跡で、中野大江の皇子後の天智天皇が作ったとされています。 牢獄とは水時計のことで、当時は堅固な基壇の上に2階建ての建物がありました。1階には黒漆塗りの木製水槽を使った水時計の装置、2階には鐘が設置され、時を告げていたと考えられています。現在は建物の柱等が復元されています。住所、飛鳥村飛鳥213-1214-1。問い合わせ、飛鳥村文化財課、電話 0744-54-5600。 問い合わせ、県広報広聴課、電話 0742-27-8326、 ファックス 0742-22-6904。